あなたの心のワンダーが目覚める遊ぶ研修ということで始めていきます。こんにちは、渡辺拓です。よろしくお願いいたします。この音声の初めの質問はですね、あなたの仕事に遊びはあるかというところからスタートしてまいります。はい、例えば楽しさとか工夫、余裕、成長、つながり、達成感、没入感、こういったものですね、遊びの中にはある要素、これが仕事の中にあったら面白いと思いませんか。はい、この講座ではですね、この遊びの要素を日常に取り込んでいって、仕事にだけじゃなく周りの生活も全てですね、活力と創造性をもたらしていく、これを目指していく講座となっております。そのですね、音声プログラムですね、まず最初にこれをしっかり聞いていただいて、この音声聞いていくだけでも、こういった遊びに関する7つの要素が日常に取り込まれていくというところを目指してまいります。はい、ということでよろしくお願いします。この遊びというテーマですね、これを今回掘り下げていくんですけれども、私渡辺拓はですね、研修講師を今はやっておりまして、でこの研修、つまり、社会人の皆さんを主に相手にして、こう学んでいただくということをしていくわけですね。学んでいただいて、そして仕事で成果を上げていただく、日常を良くしていただくというお手伝いをしております。なんですけれども、この学びということを追求していくと、どうしてもですね、この遊びということが重要なんじゃないかというところにこう至ってくるわけですね。というのも、学んでいただくということをやるためには、例えば皆さんどうでしょう、学びってこれまでどんな感じでしたでしょうか。これまで生きてきてですね、小中高大と言って勉強しろなんて親にこう怒られてですね、学ばなきゃいけないっていうような感じになったりして、なんかこうあんまりイメージなかったりすると思うんですよね。こうしっかり学ばないと成長できないっていうような焦りにとらわれたりだとか、なんか言われるから勉強するみたいな、はい、でそういう側面であった人が非常にやっぱり多いんですね、どうしても。なので、じゃあ社会人になって勉強してくださいみたいなことを言うと、そんなにですねついてこないっていうことが非常に多いんですよ。で特に日本人はですね、世界の中でもこう社会人になってから学ぶという勉強するということをしなくなる人が非常に多いんですね。それまでの勉強が大変だからなのか、もう社会人になってから学ぶ割合っていうのが世界の中でも少ない傾向にあります。なのでどうやったら学んでもらえるだろうっていうところを考えるわけですね。これって仕事で上司の方とか今、人をまとめる立場にあったり、もしくは人と接して仕事しますから、そうなると絶対出てくると思うんですよね。どうやったら目の前の人は動いてくれるんだろうというところ、でこれを解決するにも非常に遊びっていう要素が重要になってくるんですね。はい、でこれはですね、僕今ゲームとか、例えば任天堂さんとか、プレイステーションソニーさんとかなんかいろいろありますよね。でそういうゲームとかを研究していくと、ゲームってめちゃくちゃ遊ばせることを科学してるんですね。どうやったら遊んでもらえるだろうっていうのをめちゃくちゃ研究しているんですよ。でこれ気づいて結構不思議だと思いませんか。そもそも遊びとかゲームとかってなんか楽しいからやっちゃう、もうほっとけば遊んじゃうでしょって思うんですけれども、そのゲームの世界では遊ばせるということを本当に真剣に考えてるんです。どうやったら、どのような、例えば敵の配置にしたら一番楽しく遊んでもらえるんだろうか、でそして敵を倒した時にどんな報酬ですね、プライズがもらえたらこう喜んでさらにゲームをやりたくなるんだろうか、そして一時の楽しみでは終わらずに、どうやったらこう続けて繰り返し何度も何度も何時間もずっと遊んでもらえるんだろうか、もうこういったことを本当に真剣に遊びの世界、ゲームの世界では科学しているんですよね。これって仕事で言えば、例えば上司が部下に仕事を振るというような時に、どのように仕事を与えればいいのかということだし、じゃあその仕事はどういうふうな成果が得られるようにもすればいいのかっていうことだし、でどういうふうにしていけばこうやって仕事を楽しんでモチベーションを上げて仕事に取り組んでもらえるかということに通じますよね。
でもうすごく面白くて、でゲームって遊ぶだけじゃなくて、もう感動っていう要素がもう取り入れられたり、もう今ストーリーっていうのが欠かせなかったりですね、もうストーリーのないゲームはもう全然飽きられてすぐに、やめられてしまうと。でゲームというのもたくさん出てきましたから、それをどうやって自分のところにこう来てもらうか、そしてこのもうプレイヤーにですね、ゲームプレイヤーにどうやったらしっかり遊んでもらえるのか、こういうことを真剣に考えてるんですが、こと 仕事においてはどうでしょうかということですね。
これは実際にはゲーミフィケーションという分野で考えられています。いかに仕事にこの遊びの要素を持ち込むかというところです。で、いろんな工夫があるんですが、それもですね、基本的にはいかにモチベーション高く楽しく仕事をしてもらうかというところ、これがさらにですね、ストーリーとか先ほどの選んでもらうというところまで、例えば仕事の中にどのようなストーリーがあるのか、逆転ゲミキみたいな面白い仕事ができたら楽しいでしょうし、あとはキャリアですよね、仕事を通じて自分の人生がどういうふうに転がっていくのかというところを楽しめたり、また、先ほどのどのゲームを選ぶのか、いかにゲームを選んでもらうのかというところまで視点を広げていくと、例えば自分の商品をお客様から選んでもらうためにどのような工夫ができるのかというところにまで拡張できるかもしれませんし、最近はお客様がこう実際に楽しみながら商品を選んでいただけるように、そういったゲームを提供していくというような感覚で仕事をしてみると変わってきたりします。
実際にですね、僕もこれを研修に取り入れてみたんですね。いきなり、こんにちはと言って、じゃあ授業始めますみたいな感じから、こういかにこう楽しんでもらえるかっていうところで、こう皆さんが例えば楽しんでもらえるような問いを立てたりとか、これから知りたいと思っていただけるような体験をしたり、で、一つには例えば失敗を設計するっていうことをやるようになったんですね。最初にできるだけちょっと失敗していただいて、で、それが上手くなるというような糧を味わっていただいたりとか、そういったことを研修に取り入れていくと非常にですね、楽しんで取り組んでいただけますし、面白かったですっていう声だったり、早速やってみようと思いましたっていうような声が増えたりとか、目から鱗でしたっていう声をいただいたりとか、非常にその研修、自分の研修にも効果が出てきました。で、さらにそれを研修を受けた方もですね、こんな成果がありましたっていうことだったり、例えばこれまでにはあまりなかった、早速実践してみましたみたいな声もいただいてですね、で、実践してみたところ、こんな風に変わりましたと、自分の成果も上がりましたし、部下の方がこんな風に変わってくれましたっていうお声をいただいたりとか、中には転職に成功されたり、また昇進された方とか、で、それもですね、こう必死こいて頑張って頑張って、こうようやく昇進だ、さらに仕事も増えて大変だみたいな、なんかそんな感じじゃなくてですね、自ら楽しんでどんどんどんどんそのステップアップしていけている、で、新しい仕事がまたモチベーションになって、さらにいい成果も出せている、で、また家族、ご家族の方ともより楽しく仕事じゃないや生活ができるようになったりとか、で、家族との時間がさらに仕事に生きている、仕事もこう気持ちよくできるから、家に帰っても仕事を持ち込まずにですね、楽しく生活できる、で、そういったどんどんどんどん相乗効果、が出てくるっていうところですね。この講座で目指しているような、遊びを仕事に取り入れる、そして仕事が遊びになる、で、また日常遊んだことが仕事に生きるみたいな、そういう相乗効果がですね、どんどん出てくるようになったんですね。で、これをエッセンスを抽出してお伝えしていきたいというのがこの講座でございます。仕事だったり学びだったりというところに、この遊びっていう要素を入れていくともっと面白くなるんじゃないかっていうところから、この遊ぶ研修というところもスタートしておりまして、これを聞いてくださっているあなたにもですね、ぜひこの、あ、なるほど、こうやって学んでいくんだだったり、こういうふうにしていくと仕事が遊びでいっぱいになって面白くなってくる、もっともっと仕事が楽しくなってくるし、で、周りの方にもそういった体験をしていただけると、例えば仕事で一緒に生活している部下とか同僚がですね、もっと楽しく仕事に取り組むようになる、職場もなんかこう笑顔で溢れたりとか、楽しさ、つながり、工夫、達成感、そういったものがどんどんどんどん現れていく、そして没入感があって、もう仕事がもう楽しいというような感じになったり、余裕が生まれたり、で、そこで成長が見えたりとか、なんかそんな風になったら面白くないでしょうかというところが、この問いのスタートでございます。はい。遊びに含まれる7つの要素ということで、楽しさ、つながり、工夫、達成感、余裕、没入感、成長、みたいな、こういった要素を挙げてみたんですよ。ですけど、いかがでしょうか？ここまで聞いてみて、今の仕事にそういった要素はございますか？しっかりとこう、楽しんでいたり、つながりがあったり、日々工夫を感じられたりとか、それちょっとこう、今、問い1みたいなところですけど、思い返してみてほしいんですね。で、そして、もし、もうそれはあるよという方はですね、それをもっと周りの人にもつなげていけたら面白くないでしょうか。職場がもっとそんな風になっていったり、楽しく、みんなで達成していく、みたいな。そんな一体感とかが得られたりですね、そういう風になっていくと非常に面白くないでしょうか。 はい、そういう風になっていくためのところをお伝えしていくんですけれども、ポイントとしてね、一つ挙げていきたいものがあります。でこれがアンダーで働く人とワンダーを生み出す人の違い、それをお伝えしていきたいなと思うんですけれども、これはですね、私がこういろいろこの遊びというものを研究し始めてからこう生まれてきた言葉なんですね。で、毎日こう研修でいろんなものをお伝えしているんですけれども、その中でアンダーな人っていうのはなかなか学んでもらえないし、自ら生み出さないで、どんどん依存していって、結果つまらないと言ってこう終わっていくみたいなことが非常に多くなってしまってるんですね。で逆にワンダーで生きている人というのは楽しいな、これなんか面白い、好奇心でもって動いて、で日常で実験してみて、あ、こんな楽しみがあるんだということに気づいて、でそして変わっていく、自分自ら成長していくっていう風になっていただけることが多いんですけれども、まあ、アンダーとワンダーですね、一番簡単な、3つのポイントをお伝えしていきますが、一番簡単なポイントはアンダーの人は外から、そしてワンダーの人は内から、こういう原動力、こういう原動力で動いているということですね。アンダーっていうのはやっぱりこう人の下にある。人の下だったり、言葉の下だったり、価値観の下だったり、会社の下だったり、何かのやっぱりこう下、情報の下、受け取るもの、情報はこう降りてきて受け取るものだというふうに考えている。だから、こう会社でも、お前これをやれと言われてやる。やれと言われたからやる。嫌だなぁと思ってても仕方ない。これはやるしかない。と思って、そうやってやっている。こう外からの動機で動いているということが多いわけですね。で研修とかにおいても、例えば、行けと言われたから行くみたいな。そうなっていくと、自分の動機ではないので、非常に学びのモチベーションも少ない。楽しくない。ですね。さっきの要素、楽しさという要素が、もうそもそもそがれている。言われているものなので、ただこなすだけで、工夫とかも生まれないっていうところですね。一方、このワンダーっていう、価値観っていうのはどういうことかっていうと、こうワッとこう内側から湧いてくるような、そういう気持ちでもって好奇心で、これはどうなるんだろうとか、これやってみたいとか、アンダーがやらされならワンダーはやりたいというところからスタートしていくという、こういう違いがあるということですね。おそらくこの音声を聞いていただいている方はですね、こうなんだろう、面白そうだなとか、そうやって思ってこう聞いていただいているこのワンダーであると思うんですけれども、何か面白い要素がないか、そうなると自ら情報をつかみに行くっていう、こういう風に変わってくるわけですね。ここがそもそも違うと。なので自ら学びを得ようとするっていう風に工夫がありますし、その中で没入感、自らこうのめり込んでいく、そして成長していくっていう風に、こう全く情報の受け取り方が変わってくるというところですね。はい。これが一つ目の大きな違い、アンダーとワンダー。まあ、なんとなく想像、まあ、感覚で想像つきますでしょうか。はい。で、二つ目の違いというのは、アンダーっていう方、アンダーになっている方はですね、情報が入ってくるものを、もう、盲信、もしくは盲義すると。はい。言われたからこうなんだ、これが正しいんだ、と思って、そのまま受け取っていったり、もしくは逆に全く受け取らない。自分の価値観にないものは絶対に受け取らないという、こういう、情報との接し方をするわけですね。なので、例えば一つ、自分の好きなインフルエンサーさんがいたり、あと YouTuber さんがいて、あ、この人言ってること面白いなと思ったら、なんかそこからですね、最初の入りはいいんですけど、もうその人のことしか信用しない。この人が言ってるからこの情報は正しいっていう風に受け取ったり、もしくは違う人が、その人に、対立したりすると、絶対違うってこう、逆にその反対の人を攻撃しだしたりするわけですね。この人が、この、A さんが言ってることは絶対正しいので、B さん、C さん、D さん、何言ってもこれは違うんだよと。もう全部疑ってかかるみたいな。こういう接し方。これは盲信だったり、盲義だったり、ということに言ったりします。いかがでしょう？そういう経験ありませんでしょうか？まあ、例えば、コロナウイルスの時にでも、もうテレビの情報しか信用しない。情報の、これ、検証の仕方は簡単で、情報を受け取る、媒体が一つかどうかっていうところですね。一つかそれ以上あるか。一つにしか絞られていない、もしくは自分のお気に入りしかないっていう場合は、ちょっとこれ、もしくはなってないかなっていうのを疑った方がいいかと思います。はい。もう、この人の言うことが正しいみたいな、ね、いろんな方います。ひろゆきさん、大悟さん、などなど、いろいろいますよね。で、それはそれでいいんですけれども、それだけに固執していないだろうかっていうところは、ぜひ疑ってみてほしいかな。ご自身の生活、振り返ってみてほしいかなと。で、一方、ワンダーの人はどういうことになるかというと、検証、実験しているんです。行くんですね。この人が言ったから、はあ、なるほど、それが正しいと言って、受け取る手前に、 なるほど、本当なんだろうか、自分でもやってみようっていうふうにこう検証していく、日々の生活で実験していくっていう、そういう姿勢があるんですね。なので、どんな人の言葉でも真に受け取らない、鵜呑みにしないし、それを元に自ら検証してみよう。ここも外から言われて、なるほどそうだそうだっていうところで止まらずに、それは本当かな、やってみようと内から、好奇心でもって実験していく、検証していくっていう、そういう姿勢があるんですね。でこうなっていくと、この人の言ってることは面白い、そして自分が検証してみた結果、これは自分にとっていい情報だと、だから私はやるんだっていうふうに、こう主導権をですね、握られないんですね。どんなにインフルエンサーさんがいても、それを自分のところに戻してこれると、常に内側から、自分から自分の人生を切り開いていける、こういう姿勢がワンダーであるというふうに、ここでは定義させていただきます。でこれ、非常に面白い話があって、アパホテルの社長さんですね、のお話が非常に面白くて、アパホテルの社長さんって、非常にユニークな女性の方でですね、やってるんですけど、会長さん、旦那さんの会長さんと一緒に経営とかをやってるんですね。で、そのアパホテルの社長さんが言うには、こういうことを言うんですよ。私はもう会長の言うことをもう絶対に信用しますということを言うんですね。あれ？これってアンダーじゃないの？みたいなことを思うわけですね。アンダーで、この人の言うことを聞いて、この人の通りに動く。これは完全に盲信ですよねと思うんですけど、ここはちょっと違うところなんですけど、私はもう完全に信用しています。会長のことを信用しています。あの人がカラスは白と言ったらカラスは白です。もうそれぐらい信用していますと。この人が絶対ですというふうに言い切ってる。これは、この、どんな決断をされてもその人についていくという自らの、なんていうか信頼感でもって動いてるわけですね。これはアンダーではなくて、こう自分がそう決めているのでそうすると。だから、この人がなんか違う、自分の意に介さないところを言っても、絶対そこについていくっていうような、そういう心情なんですね。これ非常にアンダーとワンダーの面白い、なんかこう、今、結構難しい話になっていく、ちょっと考えないといけないところになってくるんですけども、例えば、こういう時に、いかがでしょう、自分が信用しているインフルエンサーさんだったり、方から、ちょっと違った、なんかこう、これまでの自分の価値観にはないことを言われた。そういう時にですね、このアンダーで生きていると、盲信盲疑ですから、何が起こるかというと、その言ってた人をいきなり攻撃し出すんですね。A さんずっと信用してたのに、そんなこと言うなんておかしいです。それは違うと思います、みたいな感じで、こう、憤慨する。自分の価値観と違うことを言ったので、戦いが始まってしまうんです。で、ワンダーな人はどうなっていくかっていうと、そういう、なんかこう、価値観にないこと、そんなこと言うんだ、みたいなことがあった時に、なぜこの人はこういうことを言ったんだろうか、という、その人の言葉の裏側を取るっていうことを一番初めにするわけですね。この人はなぜそういうことを言ったんだろう、なぜ、そんなことを言ってしまうような状況になったんだろうとか、そういうことですね。で、そういうふうに思っていくと、なんていうかこう、根本のところでその人を信頼している。そして、その人がどういう人なんだろうっていう、まあ、人との関わり方が変わってくるわけですね。だから自然とつながりも生まれるわけです。で、まあもちろんその言ってることが違うと感じたら、そこは違うというふうに線引きをすればしていくというところだったり、それでも私はこの人を絶対に信用するという自分からの意識でもって動いていく。外からでなく内側からで動いていくっていう、こういうところになっていきます。はい。まあちょっとぜひ、これですね、抽象度の高い話もしているので繰り返し聞いてみてください。はい。そして、アンダーとアンダー、三つの違い。三つ目はですね、アンダーな方は、まあそういう外から受け取る。そして、盲信、もしくは盲疑していくというところなので、情報をですね、とにかく消費するというところに留まります。だから、受け取って見ているだけ。ネットフリックス、休日はもうネットフリックスやなんだら、もうすべて見ているだけ。それを消費しているだけ。こういうふうな接し方になります。で、ワンダーの人はどうなるかというと、その消費もしますが、消費だけでなく、想像していく。なるほど、これ面白かったな。例えばネットフリックス、休日はぼーっとネットフリックス見た。あ、でもここでネットフリックス、このドラマ面白かったな。この話を使って何か仕事に役立てられないかなっていうふうな、こう想像のところに一個チャンネルが入っていくわけですね。この消費と想像、これ非常に大きいポイントです。はい。で、日本人のですね、日本の特徴として挙げられているものとして、スマホの普及率が非常に高い。まあ、これは当たり前ですが。パソコンの、ノートパソコンの普及率が非常に少ないっていうようなことが言われていたりします。まあ、これはズームというか、コロナですね。コロナがある前の、コロナ禍の前の情報だったので、僕もちょっとごめんなさい。今、 調べてないのでどうかなと思うんですが、まあ、それでも情報への接し方は同じだなというふうに見ています。つまり、PC、パソコンっていうのは想像の端末なんです。作り出す。今、まあ、スマホで、映像を撮って何でも生み出せるというような状態にはなってますが、やっぱりパソコンの力っていうのは必要です。動画編集するにはパソコンですし、パソコンがあった方が早いっていうことが結構あったりします。でも、このパソコンの普及率が、まあ、コロナ禍以前は非常に少なかったんですね。みんなもう自分のスマホで流れてくる情報を受け取るだけ、消費の生き方をしている。いかがでしょう？あなたは消費でしょうか？それとも想像していますでしょうか？という質問ですね。これ、身につまされるところが結構あるんじゃないかなと思うんですけれども。で、まあ今、じゃあスマホでも想像できるようになってきましたね。じゃあ何かの発信をしていますでしょうかと。基本的に SNS で受け取るだけとか、YouTube 見るだけ。まあ、インスタグラム見るだけ、TikTok 動画見るだけみたいな状態になっていませんでしょうか。自ら何かを発信してみようというふうな気持ちになったことがございますでしょうか。はい。もしくは、例えば、SNS とかではやってないけれども、仕事ではやってるよみたいな。そういうの素晴らしいですよね。YouTube とか、こういうドラマがあったんだ。まあ、YouTube で見た。こういう YouTube があって、こういう話を聞いたんだっていうのをシェアしていく。シェアして、周りを良くしていくっていうようなことにスイッチが入っていますでしょうかというところですね。これ、まあ、アンダーとワンダーの大きな違いです。アンダーで受け取るだけ。ワンダーは想像していっている。というところです。はい。まあ、これが非常に、これからの時代には重要かなと。ワンダーな、になっていく。まあ、この講座ではワンダーな人になっていく。というところを目指していきます。で、この講座のですね、お題目にちょっと挙げたんですけれども。ですが、まあ、なるほど。違いは分かりました。ふんふんふん。ということなんですが、95% の人はですね、自分がアンダーということに気づいていない。ということがあります。はい。ほとんどの人は自分がアンダーだと気づいていない。で、ね、アンダーとワンダーってこうやってここまで違いを聞いていると、いや、そう、自分はワンダーですよねって思っていると思うんですけれども、僕もですね、僕、こういう話をしている私、僕ですら、一部においては、ある状況においてはアンダーでしかなくなったりするわけですね。これは何かというと、アンダーな状態になっている時って、とにかく、まあ、自分はそれを正しいと思い込んでいる。つまり自分はこれでいいんだ。自分はこれで OK なんだという正当化をしている状況にあるので、それに気づけないんですね。外から入ってきても、で、そういう情報に気づけない。だから鵜呑みにしてそのまま行動してしまうっていうことがあったりするわけです。で、これはアンダー状態にあると、もうそもそもそれに気づけない。だからこの音声を聞いているという方は、少なくともちょっとワンダーで自分の生活大丈夫なのかなとか、もっと変わっていきたいなとか、自分の仕事に遊びがあったかだろうかとか、そういったことを内省して、もうちょっと何かいい風に、いい仕事をしていきたい。仕事を面白くしていきたい。そして、その仕事でもって仕事だったり、まあ、日常生活を楽しくしていきたい。ワンダーな世界で生きたいっていう、そういった思いがあるので、まあ、こうやって聞いていただける。まあ、この、聞いていただいている方はもうこのワンダーに抜け出している方であったり、まあ、その自分のですね、内省、気づきに、がある。方だと思いますので、まあ、大丈夫かと思うんですが、そうでない人はほとんどアンダー状態なんですね。気づけないんです。気づきがないと、どんだけ学んでいても変わらないんですよね。例えば、アンダー、まあ、自分自らを変えたいといろいろ学んでいる方でも、なるほど、こういう情報は正しいなって受け取ったり、でも、あ、これは違うわって跳ねのけたり、あとは、まあ、聞いているだけで、なかなかもうセミナー巡りしてるけど、なかなか変われないっていう状態になって、そういう状態にあるときは、例えばですね、まあ、あの人の言ってることはいいけど、ここは違うなとか言って、自分の気に入ったものしか試さない。だから変わらないっていうことが起きたり、まあ、あの人はいいけど、あの人のもと、この講座ではちょっと変われなかったなとか、あの講座良かった、いいとこはいいけど、でもなかなかね、成果出ないよねって言ってみたりとか、なんかそういう、盲信盲疑でこう批判的になってしまったりね、していくというところがどうしても変わってしまう。どうしてもそこに留まってしまう。なぜなら、新しい気づきが生まれずにずっとアンダーで生きているからということですね。怖いですね。アンダー状態にあると、何かこう違いを生み出すっていうところができない。そもそもそこに気づけてない。自分が悪いと思っていないので、そこに気づけないっていうことが非常に多いんですね。はい。まあ、この音声を聞いてくださってる方にはそうはなっていただきたくないですし、一緒にこうワンダーな世界を作っていきたいと思っておりますので、その気づき、ぜひですね、気づくためには質問問うことしかありません。今、この情報を自分は鵜呑みにしてないだろうかとか、自分はアンダーになってないだろうかとか、 どんな状況でもですね、この質問をぜひしていただきたいんですね。このまま流されていないだろうかとか。で、そういったところに気づいたら、もし自分もアンダーになってたはいかんいかんと思ったら、自らですね、変えていく、ワンダーになっていくっていうところをこう意識して、その後情報に触れていったり、消費にとどまらず想像していく、何か発信をしていったりっていうところにつなげていっていただきたいなと思います。はい。で、ここまでアンダーとワンダーっていう話をしたんですね。ワンダーな人になっていけば、そもそも自分で、取り入れていくし、仕事を面白くしていこうという意識が働くので、そもそもワンダーでいられます。で、そしてこれからの時代は、このアンダー状態では仕事もとってもつまらなくなりますし、もう幸せがなくなっていきます。というのも、意識のピラミッドというものがあるからです。これはですね、僕が、よく出すんですけれども、頭、心、体。で、というピラミッドになっていて、頭が一番上。で、心がその次。そして、下に体があると。で、これは何を表しているかというと、顕在意識と潜在意識というものも一緒に表しています。頭の部分、表層的な上に見えているものは、もう本当に顕在意識の 3% から 5%。で、普段の思考っていうのはこれなんですね。はい。で、普段のことを思考、頭の中に巡っている、まあ言葉にできる思考とか、まあ今日のご飯何しようかな、みたいな。まあこんなのも全部顕在意識ですね。それはたった 3% から 5%。表層のもの。なんですが、潜在意識ですね。人間には見えない思考がある。例えば心、見えませんが、体の反応。例えば部長の前に行くと自然と体がギッとしちゃう。これ潜在意識的な反応がもう頭、自分の中にあるということですね。で、頭だけで考えていると、言われたからやらなきゃ、正しいはずだからこれをやらなきゃ、みたいな、そんな思考で動いているわけなんですけれども、心と体がですね、それはつまらんなと感じたらもう動かないんですね。体が動かないし、で、それを、いやいやいや違う、やれやれ、と頭で持って制する。頭で心と体をなんとかビシバシ動かして行動させよう。自分に行動させて、目的、目標に向かっていかなければいけないんだ、みたいな、こう、ビシバシとこう、頭でやっていくっていうのが、これまでの、なんていうかこう、自己啓発だったり、世界観ですよね。仕事の世界観。近代化していくにあたって、西洋の考えを取り入れていった結果、こういうふうな感じになってるんですけれども、それだとね、もう苦しい。それで、もうみんなと同じで、しっかりかっちりやれっていう高度経済成長みたいな、そういう時代はありましたけれども、ちょっとなんとなくもう風向きも変わってですね。まあ風の時代なんて言われたりしましたけれども、もっと楽しいことやっていこうよねっていうことだったり、自らが喜んでやってしまう。まあ喜ばなくても、なんかこう、気づいたら時間が経ってやってしまっているっていうような、そういったことにこそ成果が出るよねっていう、そういう時代になっていきます。で、実際そうですよね。この顕在意識まで、頭だと使えてもせいぜい 5%。ですけれども、顕在意識にとどまらず、潜在意識まで使えると、5% のところから一気にプラス 95% されて 100% 使えるわけです。差は20倍。20倍の成果が出せるんですね。この潜在意識に乗っ取って、こっちの方が楽しいなっていうことをうまく仕事に取り入れられるようになって、あ、なんだ、この仕事楽しいな、これ面白いな、達成感あるな、一体感もあるな、嬉しいなっていうふうに仕事がなっていくと、これまでやってきた 5% でやらなきゃ、ここまで納期にまでにしなきゃみたいなこう苦しい感じから一気に20倍の成果が使える、出せる。これってすごいことだなと思いませんか？今までやってきた仕事はもしかしたらですよ。潜在意識も使えてる方もいらっしゃると思うので、もしかしたらこれまでの仕事は 5% だったんじゃないか。いかがでしょう？これまでの仕事で上げてきた成果を20倍達成できるってことです。これ面白いですよね。もしそうなったら、これすごいなっていう感じになるんじゃないでしょうか。はい。で、こういう時代にもう変わってきていて、僕ですね、2024年の頭に、バリ島、インドネシアバリ島というところに、グリーンスクールというところに見学に行きました。で、これは、奇跡の学校と言われているですね。最先端の自然の中で学んで、プロジェクトに従って、こう勉強していくというような、ところなんですけれども、そこがですね、非常に、もうこんな感じで、もう心、体。まずは心と体を動かそう。面白いと思う方向をやってみよう。で、その中で、家庭で学びがあると。そんな位置づけになってるんですね。僕らって、教える、一方的な詰め込み教育を受けてきた人たちは、学ぶということは、まあ、ある意味、なんて言うんでしょう、目的になっていた。学ばなきゃいけないから学ぶ、みたいな。で、それはなんでかわかんないけど、ずっと受け取っていたっていう。まあ、そもそもこうやって、アンダーで、 の学びの消費とか、学習の消費が多いから、どうしてもアンダーになってしまうっていうことはあるんですね。あるんですけれども、これからの時代はもうワンダーで学ばなきゃいけない。何々したいから、その過程で情報を得なきゃいけない、得るので学ぶ。得る必要があるので学ぶと。学ぶことが手段になってるんですね。もう大きく変わっている。これからの時代はそうじゃないと人動きません。なぜならもう顕在意識でどうにかどうこうしようっていう時代じゃなくて、もう情報がたくさんありますので、情報、こんなものある、こんなものあるってなると、あ、そういう生き方があるんだ。こっちの方が楽しいんじゃないかっていうふうにもう心が動き出してるんですね。そういう中で、はあ、また仕事か。じゃあ、意識して集中してやりますかみたいなのはもう全然歯止め効かないわけですよ。頭の 3% から 5% で頑張って、どんだけきつくやっても、仕事中にこっちの方が楽しいからってこっそりサイト見てみたりとか、部長はああ言うけど、こっちの方が楽しいなと思って違う人と、コミュニケーションを取ったりとか、なんかそういうことがやっぱりどうしても起きてしまうわけですね。はい。なので、この面白い、心と体が動く、楽しそう、面白い、そういう方向に仕事を向けていく、今の仕事がそうは言っても、こういうことをやれって言われてつまんないですよって言うんだったら、その状況を楽しめる自分になる。こういう風にしたら楽しいんじゃないか。こういう風にしたら面白いんじゃないか。遊びにできるんじゃないかっていうところに意識を変えていく。ひっくり返していくっていう。そういったところにこうなっていく。そういう人がワンダーな人かなと思います。結局仕事が楽しくないから変わりませんよって言ってる状態はもうアンダーです。もうアンダー。そうじゃなくてワンダーな人が自ら変えていく。自らこの仕事を楽しくしていく。職場を変えていく。で、部下がなかなか動かない。動けと言っても動きません。それはなぜならアンダーだから。アンダーな指示の出し方をしても動かない。ワンダーにしてもらう。どうやったら自ら楽しんでもらえるか。そういったヒントが、あるなと。遊びというところにあるなというところで、これをやっていくわけですね。はい。この講座ではそういったところ、自分の仕事を楽しくしていく。楽しくしていける活力に溢れ、そして創造性が生まれていく。消費でなくて創造していく。そんな働き方、生き方をしていただけるような、そんなところを、まあ、これからも学んでいきたいと思います。はい。で、最後にですね、3つのチェックというのをお伝えして、この話を締めていきますけれども、3ランというチェック方法があります。今の仕事に関してですね、3つの壁があって、この3つの壁を超えたものこそが、もう楽しく、みんながついてくる。もの、みんながこう追求したくなるものだし、あとは、まあ、自分も楽しんで、仕事に向かっていける、そんなものになっていくというチェック方法です。そもそも、こういったところにたどり着かないと、もう仕事にしちゃいけない。例えば、一番わかりやすいのは企画ですね。企画を立案するときに、この3つのチェック、3ランを超えていないも企画は絶対出さないっていうふうにすると面白い仕事できると思います。で、一つ目のチェック、つまらんという壁ですね。そもそもつまらん仕事は絶対するなということです。つまらん仕事はするな、つまらん方向に行くなというもの。で、つまらんなら、面白いように考えなきゃいけない。自分で考える。そうやって自ら創造性を出していくことに、もう一気に、いきなりやっぱりワンダーに、アンダーからワンダーにスイッチが入りますよね。でも三つのチェック、こう、つまらん。一つ目のチェックはつまらん。つまらんの壁は越えましょう。つまらんままでいくと同じ。そのまま、もうこれまでの人生と全く同じです。で、多分それはつまらんと思うから、この音声をすでに聞いていただけると、いただいていると思うんですね。で、そのうちの、半数ぐらいは多分分からんというところに差し掛かっていると思います。遊びを仕事に、なんか分からんけど面白そうっていうようなところがこの二つ目のチェック、分からんですね。こういろいろどうやったら仕事を面白くできるだろうっていう時に、遊びを取り入れたらいいんじゃないかとか、なんかこう分からんけどなんか面白そう、分からんけどなんか面白そうっていうのがこの二つ目のチェックです。そこにやっぱり入っていくと、なんかあ、これどうやったら面白くなるのかなとか、この感じている、なんかこう具体的に言葉にはまだできないけど、この感じている、この私の面白さは何だろうっていうような状態。それはどうやったら形になるんだろうかっていうようなところですね。はい。その二つのチェックに入ってきます。まあ、ここまで、せめてここは超えないとやっぱ仕事はしちゃいけないですよね。そうじゃない仕事はもう絶対やらない方がいいっていうふうに思います。これは僕の意見ですけれども。だから、でもそうは言われてもやらなきゃいけない。じゃあ やらないじゃなくて、どうやったらこの、ね、自分はつまらんけど、やらなきゃいけない仕事をどうやったら面白くできるか。ここに創造性が溢れてくるわけですね。はい。で、それを突き詰めていくと、その三つ目のチェックに差し掛かります。それが、けしからん。というもの。つまらん、わからん、けしからん。これを覚えてくださいね。はい。つまらん、わからん、けしからん。けしからん。 これは何かというと、自分はこれをやりたいけれども他の人にこれを言ったらすっげえ怒られるんじゃないかなみたいなことですね。はい。例えば遊ぶ研修とかいう言葉も、え、遊んでいいのみたいな、いや研修は真面目にやらなきゃダメでしょみたいな、あ、なるほど、レクリエーションとかを研修の中に取り入れていくことなんですかねとか言いますけど、本ちゃんの、本プログラムに入ると本当にただ遊ぶだけになります。え、本当にいいのっていう、ここも自分の中でもけしからん、怒られるんじゃないかっていう踏み込みに入りますし、聞いてる人は、え、遊ぶだけなんか研修じゃないじゃんみたいな、もうけしからんみたいな状態に入ってるわけですね。もうそうなるとどうでしょう、両方心動いていますよね。自分の中ではこれ言ったら怒れるんじゃないかっていうドキドキ感もあるし、実際怒れるわけですよ。半数以上の方からは叩かれます。いや、それはダメでしょ、おかしいでしょ、言われます。けしからん。でも、おかしいでしょってなってるってことは、もう心動いてますよね。はい。なぜかというと、それおかしいと思うのは、その人の枠を超えてるからおかしい。ダメだ。けしからん。となるわけですね。そう。やっぱり、枠を超えたところにしか枠は存在しない。ワンダーになるには枠を超えていかなきゃいけない。それが、このスリーランというチェックです。はい。いかがでしょうか。自らの仕事とか、日常生活とか、そういったところに収まっていませんか。枠に収まっていませんか。なるほど。それは、果たして楽しいでしょうか。枠に収まったままいいのか。それは、もしかしたら、アンダーな人生になってしまうかもしれない。そうじゃなくて、人生、もういつでも思い立った時が一番若い時ですから。はい。この先の人生をどうやったらワンダーにしていけるかなと。いうところで、このつまらん、わからん、けしからんというチェックを心の中で思い返してみてください。ということで、第1話はこんなところですね。なぜ今こそ遊びが仕事を面白くするのかというところですけど、やっぱりこの遊びの要素が仕事に入ってくるとシンプルに楽しいですよね。はい。で、そうやってつまらん人生で、つまらんアンダーな人生のままじゃなくて、わからん、そしてけしからん、ワンダーな人生に入っていく。これからそういう風になっていく方が20倍の成果ですね。顕在意識でこうじゃなきゃいけないっていうところでの 5% でとどまらずに、潜在意識、心も体もワクワクして自然と行動しちゃう、そういう風になって、分からん、けしからんというところまで20倍の成果を出せるようになっていきませんかというところですね。はい。自分、そしてそれは自分の人生だけでなく周りにもどんどん影響を与えていくと面白いんじゃないでしょうかというところです。はい、ここまで聞いていただいてありがとうございます。この、コメント、もしコメントがあるところ、コメント欄を作るかどうかちょっと今迷ってるんですけど、コメント欄がある場合はですね、この3つのチェック3欄で実際に面白い企画を作っていくワークっていうのもちょっと入れていこうかなと思います。はい、ということで、ここまで聞いていただきましてありがとうございました。こんなですね、面白い仕事、ワンダーな生活、そしてみんなが、自分だけでなくみんながワンダーしている世界、これから一緒に作っていきましょう。